顧客が言ったことをそのまま受け取るな。ある女性を泣かしてしまった話。皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日もビジネスや企業のお役に立つお話をしていきたいと思っております。今日がですね、718回目の配信でございまして、タイトルこんな風にしました。顧客が言ったことをそのまま受け取るなと。いうことでございましてですね。まあ、その前に、懺悔がございましてですね。私、ある、か弱き女性というところな、女性をですね、泣かしてしまいました。完全に僕のせいですね。泣かしてしまいましてですね、非常に反省してます。この話はですね、お詫びとともに後でお話をしたいと思いますが、まあその前に、ちょっと本題を少し話していきたいんですけども、今日、顧客の声に、まあ、従うなという話を、まあ、しているわけでございますが、でもね、顧客の声を聞けとかですね、顧客優先主義でいけというのは、耳にタコができるほど言われていると思うんですよ。だから、真面目なビジネスオーナーさんは、愚直にこれを実行しているし、しようとしていると思うんですよね。僕もそうありたいとしようとしています。でもですね、長いコンサルティングのクライアントワークの人生の中で思ったことがあって、こうとも思うんですよね。顧客の声を聞くことはすごく重要だけれども、顧客の声の通り受け取ると偉いことになるってことも分かってきたんです。意味わかりますかね？顧客のことを聞く必要はあるんだけども、言われた通り聞いてはいけないというのがあるって意味なんですね。なので今日この話をしたいと思います。しつこいですけど今日のタイトルは、顧客の言ったことをそのまま受け取るなというタイトルだし、顧客の声を聞くんだけどそのまま受け取るなっていうテーマなんですけれども、で、ここで冒頭に話したちょっと僕が女性を泣かしてしまった話をします。なんのこっちゃだけど、まあ、付き合ってください。あれはですね、僕がまだ会社勤めをしている頃の話でございますね。でもちょっと年齢も言っていたのもあって、マネジメントをする立場でした。だから人を教育したりするような役割も負ってたんですよね。そんなある日、新入社員ですよ。新卒ってやつですね。大学を出たばかりのある女性の社員さんがですね、僕の部署に入社を配属されたんですね。されたと。で、僕が直接、まあ、教育をする立場になり、まあ、基本的には OJT と言って、直接現場で教育をするという方針の会社ですから、その子をトレーニングしないといけないわけです。で、真面目な僕はですね、なんとなくやるんじゃなくて、やっぱりしっかりと、その人の望むような教育をしてあげないといけないと思ってたんですよ。だってね、新入社員の人っていろんな考えがあると思うから、一方的に押し付けてもですね、ずれたものになっちゃって、お互い不幸だなと思ったので、僕、自分が嫌でしたから、そういうのが。ちゃんとやろうと思いました。で、なんでそう強く思ったかというと、さらに輪をかけてですね、そのいた会社がベンチャーだったんですよ。いわゆるベンチャー企業。だけど、入ってくる子たちは結構学歴が高い子たちでございまして、他にも、まあ、いわゆる良い会社でしたよ。だけど、良い会社に行けたはずだと思うんです。わかんないけど。でも、わざわざ来てるってことは、二つしかなくて、一つは、めちゃくちゃ野心的です。ベンチャーに来ることによって、バリバリ責任を持った仕事をやっていきたいと思っている子ですね。とても野心的な子っていうものか、もしくはたまたま内定取れて、大きいも小さいも関係なく、居心地よく働けたらいいわと思ってる、あんまり深く考えてないタイプの子か、ですね。だと思ったんですよ。ってことは、このどちらかに、別の、逆のこの教育の仕組みを入れちゃうと、不幸が起こるじゃないですか。めちゃくちゃ野心がある子に、ね、のんびりしたな教え方をしても物足りないだろうし、逆に、のんびりやりたいと思ってる子にですね、ガリガリやっちゃってもうただのパワハラになるなっていうふうに思うので、直球で聞いたんですよね。AB プランです。A は、もう来年にはバリバリ成果が出せるような、人になるための、まあ、ちょっときつめ、負荷が大きめの、成長しないといけないから、急成長して、成果を出せる人になるための仕事の仕方をしていくのか、もしくは、それをしなくちゃいけない会社じゃなかったから余裕があったんで、もっと、のんびりっていうんじゃないけど、いわゆる、 新しい人がゆっくりと戦力になってくれたらいいよっていう温かく見守るような年長者の方とかがたくさんしっかりと見守っていく仕組みもあったから、大丈夫だよって、一人が成果をバリバリ出さなければ潰れるようなものでもなかったし、給料が無駄だというような脆弱な会社じゃなかったんで、大丈夫だよということで、どちらでもいいよって、普通は後者だよねっていう話をまあ思ってたんで、これどっちかですかって聞いたんです。なぜかというと本人がそもそもバリバリやりたいんですっていうふうに言ってたんで最初から。でも本心がわからなかったから、こういうの両どっちもあるけどどっちがいいって、もちろん前者は仕事的には大変になるかもしれないし、周りのね学生時代の仲間に聞いたら、ね、そんな楽なのって思うこともあるかもしれないから、まあおすすめはしないと話をしてみたらですね、いや断然 A でしょうみたいな、もうバリバリやりますからもうガンガンにやらせてくださいと、ついていけますからみたいな話だったんですよ。なんか舐められたくないんですと。先輩だからって舐められたくないから、バリバリ仕事がしたいんです。仕事ができることを私を守ると思ってます。みたいな。セクハラもされたくありません。みたいな。仕事ができないからされるんでしょ。みたいな感じだったので、わーすげえ野心タイプなんだと思って、まあ真面目な僕はですね、じゃあやろうということで、僕も仕事嫌いじゃなかったので、バリバリする子の方が楽しいじゃないですか。教えてても。なので、そういうプランニングをしたんですよね。っていうことで仕事を始めました。だからどうなったかというと、結構、教える量も多いんですよ。教える量も多い。あれこれこれこれ言うしね。もうこんなポッドキャストみたいなこと毎日言われたら嫌でしょ。まあこんなこと言わないけど、バリバリ言われるし。あと成果物、アウトプットみたいなものも当然僕はチェックするんですけど、それに対するダメ出し、つまりレビューの量とか、やり直しをさせる量とかもやっぱ増えちゃうんですよね。増えちゃうことになるので、大変なわけですよ。結構大変だし、なんか、お前はもう一人前だみたいなことはあんま言ってもらえないわけですよ。で、ひたすらやる感じを過ごしてました。結果どうなったか。多分、配属されたのが5月とかだと思うんですけど、まあちょっと基礎研修があったから。もうね、6月とかぐらいのタイミングで、ある日、ある、まあ成果物のチェックをした時に僕がまたフィードバックをいつものようにレビューして、これじゃダメだからこうこうこうしてっていう指摘をしたらですね、その瞬間にですね、ボロボロと涙を流して泣かれたんですよ。みんないる前で。私はもう、一語一句言いそうじゃないけど、私はもう、こんな風に言われたらできません。出すもの出すもの、ダメって言われたらもうできません。っていう風に泣かれたんですよね。で、僕は当然、そういうの慣れてませんから、おろおろですよ。おろおろ、おろおろ。みたいな感じですね。狐につままれたっていうか、そんな感じだったっけって感じでしたけどね。でも、おろおろおろおろしてたのはみんな見てて分かったと思うんですけど、そういうみっともない感じになり、なったんですよ。もちろん、当時の僕がどういうことかはもう振り返れないけれども、仕事に対してすごい厳しいというか、なんつうんですかね、仕事ができると思ってたんでしょうね、勘違いして。できてたと思いますよ。だけど仕事ができるという定義もなんか自分の思い込みだったと思う。仕事はできたけど、ちゃんと空気を読むとかね、そういうことはもう最悪でしたけど、だから、結構、同じ職場でも、河野さんって理解力が低いと思った人って全然話しかけませんよねとかって言われたりしたこともあるし、なんか、そういう感じだったと思うんですよ。なんか、鬱陶しい感じ。だから、ただただ嫌われてたとか、ただただパラハラと思われたという節もないわけじゃないと思うんですけど、でもまあびっくりしたのは事実ですね。そういうことは勘ぐらなかったけど、もうびっくり。言ったじゃん頑張る、なんかめっちゃやりたいって言ったじゃんっていう感じですよ、僕からすると。と思ったんです。だって、めちゃくちゃハードに行ってくださいって言われてるからね。現地を取った上でやってますから僕ね。自分が言ったんじゃないですよ。って思ってたから、おろおろおろしたのはすごく覚えています。で、しつこいけど、本意は知りませんよ。お前嫌いだったんだよ。かもしれない。うっとうしおっさんだと思ってましたで終わるかもしれないけれども、でも、今ならわかるんです。なんとなくはね。まあ、なぜかというとですね、ベンチャーという環境で、上司が面と向かって、バリバリ仕事をしたいトレーニングか、まあちょっとゆっくりやるのかどっちがいいかって言われたら、ゆっくりやるって言えなくないですか普通ね。まずそのミスですね。言わせられないように見えてたんだろうということが勘ぐれなかった。そう言われたら頑張りますって言うようにチョイスをするしかなかったかもしれないというのが、まず一つ。だから本音はより良い環境で楽しく仕事に挑みたいし、かといって、未熟なままじゃ嫌です。仕事もできるようになりたいですというのが本音じゃないですか。そんな甘くないですよ、世の中。だけど、それが本音でしょ。だって22とか3の人なんですからね。そこをちゃんと読み解かなければいけなかったという、まあ、 欠落があったわけですね、僕にね。自分はそうじゃなかったからですね、単純にね。これ仕事できないと舐めてくんだな、このおっさんたちってずっと思ってたんで、その強さがあった、この子もそうだなと思い込んだ僕がやっぱりもう未熟、逆に未熟だったなって今では思いますね。だから分かった、じゃあゆっくりやよって言ってもダメなんですよ。だからその時実際僕ね、分かった分かった、じゃあごめん、本当悪かったと。僕が悪かった。あ、ちょっと、ゆっくりやっていこうっていうふうに言ってもね、怒られましたから。そんなこと言ってませんって。ああって、もうやぶへびっすよね。そういうことを言っちゃダメなんですよ。僕の言い方が悪かったという話をしておけばよかっただけなんだけど、そういうふうに、ああ、だったらもう軽くやろうよって言ったのもやっぱ良くなかったですね。で、これはまあ未熟な僕の女性泣かせ問題という自分の中では伝説になっている出来事なんですけど、これ、実は今日のテーマの答えなんですよね。お客様、顧客に対しても同じことが言えるって話をしたいんです。もうこのだけでもう皆さん思う節ないですかね。例えばね、NPO 的な社会貢献的なビジネスがしたいとおっしゃってる方がいたとします。それは、例えばコンサルティングとかコーチングとかそういう人をアドバイスするような立場の仕事しかピントの人しかピントこないかもしれないけど、そういう仕事をしてると時にそういう人がいたとしましょうか。NPO で社会に貢献したいんだ。で、何かをしたい。何かこういうことをしたい。まあ、恵まれない子を助けるのか、犬とか猫を助けるのか、環境問題なのか、もうわからないけれども、そういうことをしたいとおっしゃったとしましょうか。そのためだったら、これが私の生きる使命であると言ったとしましょうか。だけど、このメッセージの裏側には、とは言ったって、生活できるぐらいとか、日本に往復で帰国できるぐらいの収入がないと困るんだ。だからビジネスにならないとやれないんだという裏のメッセージがあるんですね。欲求があるんですよ。これを、まあ、受け止めろというか、読み解けってことですね。そうしないと、わかりました。じゃあ、収入を考えずにあなたの貯金を使いながら、この活動を広げていく活動をしましょうってプランニングになっちゃうでしょ。そうすると向こうは言えなくなるんですよね。そういうことじゃないんだよなって。で、だんだんだんだん言って、理由もわからないままあなたが嫌えるってことになると思いますよ。そういう意味です。もしくはもう、恨まれますね。そういう意味ですね。例えば、まあ今時僕も進めまってますけど、オンラインコース、オンラインコンテンツとか教材とかね、そういったものを、スクール的なものを売りたいとしましょう。それはいろんな職種の方がやるんだけど、その時に、あるスキル習得をして、それで仕事をする、独立をして、自宅サロンなのか、オンラインで教えるかわからないけど、スキルを習得するスクールに行くことによって、そのスキルで収入を得たい。という欲求が皆さんにあることが分かったとしましょうか。で、そういう意味で講座を設計すると思うんだけれども、でもこの裏側にはですね、でもできないかもしれないなとか、そうでも言わないと配偶者が認めてくれないなとかですね、友達に笑えるなってあるから、え、学校行って取っただけって、だから僕がバイクの免許取ったんですけど、え、バイク乗ってないの？キャキャキャキャキャ、なんで撮ったの？って言われる感じあるじゃないですか。撮ってみたかったんだよって僕だったし、言いますけど。っていうことですよ。だから、いやでも、勉強することが意外と楽しくて、独立になるとちょっと根性なくて、思いっきりがないんだよねって本音もあるわけですよ。だけど、入り口だけ聞いてですね、じゃあこの人のために独立できるようにしてあげないといけないと思って、そのプログラムは独立できるぐらいまでいかないと、次のステップに行かないとか、課題を提出しないと次に進めないとかっていう風に結構ガチガチのコースにしちゃったりするんですよね。そうすると多分チャーンレートつって途中解約の率が上がったりとか離脱して返金してくださいとかっていう人が絶対増えるはずなんです。もしくは申し込まないか。かといってあなたが勉強したいだけでしょ？起業する勇気もないと思うけどそういう人でもいいよって言ったらこれまた売れないですよね。そういうことなんですよ。わかりますかね？人の心って多分すごく複雑で僕だって分かってるわけないと思うんだけど、まあ、まか不思議なものでございますんでですね。そんなこと言ったら申し込まなくなるってこともあるわけですね。なので、顧客の声を聞くなというのは最悪です。顧客の声は聞くべきですね。絶対聞くべき。これは大事なんだけども、言ったことをそのまま読解せずに受け入れるなということが結構大事かなと。人間の、いわゆる複雑な、まあ、葛藤とか、ずるさとか、まあ、都合の良さとか、弱さとかですね、いうことをちゃんと考慮して、かっこつけ度合いとか考慮して、まあ、読み解かないといけないよねって思うって話なんですね。常識ですか？なんか、例えば、クズ男に振り回されている女性の方がいたとしましょうと。 なんかどうしようもないやつね、お金にルーズとか女にルーズとかわかんないけど、クズみたいな男に振り回されてる女性の悩みをですね、本当にここから抜け出したいなという表現をされた方の相談を受けてもですね、絶対元に戻るとかあるじゃないですか。そういうことですよ。伝わりますかね。それに対してお前言ったじゃないかっていうのは、やっぱ人の心を読み解くっていうのはやっぱ足りてないなと思うんですね。伝わりますかね。もしですね、だからあなたが真面目にやってるつもり、真面目な奥様の声を聞いて真面目に顧客対応してるつもりなのに、契約をよくわからないままに切られてしまったことがあったりとか、真面目に顧客の声を聞いて真面目に作ったサービスとか商品があるのに全然売れない、いまいち売れない経験をしているとしたら、おそらく額面通り顧客の声を聞いてしまっている真面目なタイプなのかもしれないなって思ってほしいってことですね。必ず裏側にあるこの揺れをですね、読み解くことができると、まあインサイトって言うんですけど、お客様のそういうのは見やすくなるかなというふうに思いますし、僕もその泣かれてからというものですね、そういう今の大げさですけど、まあ非常に気にしています。外すことも多いですけどね。ということで今日はそれをシェアさせていただきました。あ、そうそう。で、来週はですね、多分、外貨ですね。外国のお金を稼ぐ方法が今流行っているようでございまして、質問がめっちゃ来るんですよ。なので、その辺のテーマも少し入れていきたいなっていうふうに思って、おります。それではまた。はい。それでは718回目の雑談でございまして、今日は配球です。配球。配球って漢字でバレーボールのことなんですけど、僕が言ってるのは漫画です。漫画アニメの配給のことですね。知ってますか？漫画アニメのスポコンのものなんですけど、大人気のアニメ漫画ですね。で、これがね、劇場版を公開するんですよ。映画になったんですね。で、これもまたまためちゃくちゃ人気で、まあ、今度僕来週子供たちと見に行くことになってるんですけども、でこの配給でございますが、あ、ちなみに知らない人はですね、教養として知っててください。で、まあ、それ置いといて。ヨーロッパのですね、ヨーロッパの特にお子様がいらっしゃる方々は、聞いたことあるでしょう。多分子供が好きなはずなんで。ぐらい人気あって、ヨーロッパではとても人気があるそうです。僕、どこの国の人にも言われます。配給人気ありますって、私も見てますとかね、言われましてですね。で、僕でも、なんで配給が人気あるのかなと思ったんですよ。僕は好きですよ。めちゃくちゃ好きですけど、なんでヨーロッパで配球なんだろうって。だってバレーボールってヨーロッパ本場じゃんって、みんな強いのに、あんなものがなんでと思ったら、だって必殺技なんか出てこないから、ただの、まあちょっとネタバレをすると、ただの宮城県の公立高校のバレー部のメンツがいろんな挫折とか成長を経ながらですね、春高全国のバレーボール大会に出ていくという話です。で、いろんなライバルがいて、そのライバルのチームにもみんなの青春があって、人生があって、そういう描写があってですね、まあ泣かせたりとか感動したりするんですよ。とても面白い話なんですけども、必殺技とか出てこないんだから何が面白いんだろうと思っていたら、それがいいんですって。つまり日本の高校生、公立高校生が制服着てる学園で学校に通ってる、そういうのもないじゃないですか、ヨーロッパって。制服着て学校通うとか。で、部活ですよ、部活。学校単位の部活で、あんなに熱くなるとか、あと帰りに買い食いする。自転車で通ってて、買い食いして肉まん食べて帰るとかですね、アイスクリーム食べるとか、いうシーンがあったり、あと東京遠征すると東京タワーが出てきたりとかいう感じで、非常に日本っぽいんですって。で、たまんないらしいんですよ、それが。未知のものなので。だから僕らがファンタジーものを見たりとかするような感覚なんでしょうね、きっとね。それがすごく面白いんだというふうにおっしゃってました。だから結構、ヨーロッパの日本のアニメが好きな子は、日本で制服着て高校生したいわってこともね、いるらしいんですよ。そういうことをね、勉強させていただきましてですね。あ、そうかと思いました。知ってました？だから、かぐや様とかね、まあ、いろんな日本の学園もののアニメがあるんですけど、僕はあんまり得意じゃないですけど、そういうのもね、人気あるのはそういうことが理由で、日本で女子高生したいっていう子が多いらしいですね。なんで、ワンピースも、とても長い話ですけど、ワノ国編つって日本をモデルにしたシリーズがあるんですが、それが一番人気あるし、ナルトもね、非常に日本の忍者の里から始まる話ですからね、ということで、 なんか僕らが思っている人気の出方とやっぱり外国の方が好きになるポイントって違うんだなっていうふうに思いました。皆さん配給好きですか？好きな方はね、語りましょう。僕はね、結構意外とね、その中でもキャラクターでですね、北信介さんっていうね選手が出てくるんで、その人が僕好きなんですけどまあいや、これ今ピクッと来た人はぜひね、廃墟推しの人はコメントを入れてください。ということで、また次回お会いしましょう。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。